本日私たちにくださる神様の御言葉はヨハネの福音書6章32節から35節です。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。アーメン。はじめにクリスマスの恵みと平和が教諭の皆さんの家庭と職場に渡されることをお祈りいたします。特に各家庭の子どもたちに主が与えてくださる祝福と主の御手が生活のすべてのところに望まれるようにお祈りいたします。幼い頃、空からお米が雪のように降ってきて、そのお米でご飯を炊いてお腹いっぱいに食べられたらいいなと思ったことが何度かありました。子どもたちが好きな曇り時々ミートボールというアニメ映画があります。地図でも見つけるのが難しいほど小さな大西洋の島、スワローフォールズがその舞台です。その島の経済基盤はイワシの販売でした。しかし世界中で魚を超気持ち悪いと思う人が増え、販売量は急減し、島の住民たちはすべてのイワシを自分たちで食べなければならなくなりました。島の住民たちはイワシを茹でて食べたり、揚げて食べたり、煮て食べたり、干して食べたり、キャンディーにして食べたり、ジュースにして飲んだりしなければなりませんでした。島は次第に廃炉を帯び、活力を失っていきました。その島にはフリント・ロックウッドという変わり者の発明家がいました。彼は子供の頃からスプレーシューズ、育毛剤、飛行自動車などを発明しましたが、どれも少し、いや 20% ほど足りなかったのです。育毛剤は父親に実験したところ、頭だけではなく顔全体が毛だらけになり、飛行自動車は翼がないため飛び立った瞬間に墜落しました。特にスプレーシューズは靴ひもが溶ける人々のために開発したものですが、脱ぐ方法がありませんでした。フリントは自分の足にスプレーをかけて靴を作り履いていたのですが、脱ぐ方法がなく映画が終わるまでその靴を履いています。その島の市長は島を孵化させるためにサーディンランドというテーマパークを開こうとしました。実のところ彼は非常に大きな野望を持っている人物で、テーマパークを作るために市の予算全額を投資したのですが、それも独断で決めたことでした。彼は島に観光施設を作り、人々を呼び寄せて偉大な市長になりたいと考えていました。その頃、フリントも水の分子を変形させて食べ物を作る機械を作り上げました。その機械はピザ、ハンバーガー、サンドイッチ、ソーセージ、チキン、ステーキなど何でも作れるものでした。しかし、その機械は大量の電力を必要とし、家の電力では到底足りませんでした。そこでテーマパークの開幕式の際、変電所の電気をこっそり使用しました。しかしフリントが作った機械に過剰な電力が供給され、機械はロケットのように空中を飛び回り、イワシランドの開園式はめちゃくちゃになってしまいました。フリントは人々の非難と叱責を一身に受けることになりました。しかし突然空からチーズバーガーが降り始めました。フリントが作った機械が成層圏でうまく動作し、 蜘蛛を集めて食べ物を作っていたのです。その様子を見た市長は、この島を食べ物の天国にして観光客を呼び込み、1ヶ月後に島訪問の日を開催しようと提案しました。フリントは人々の要求に応えて、チキン、ワッフル、サンドイッチ、ドーナツ、ゼリーなどを次々と降らせました。特に子どもたちのためにスノーボード場を作ったんですが、そのスノーボード場は雪でできているのではなく、アイスクリームでできていました。そこで子どもたちはソリに乗ったり、雪合戦、いえ、アイスクリーム合戦をしました。人々の食べ残しはフリントの新しい発明品で遠くに飛ばして解決していました。釣り具店を経営している父親はフリントに言いました。テクノフードは年老いた釣り師には合わないよ。店には今でもお前が必要だ。わかるだろう。しかしフリントは、今は市長と一緒に仕事しているんだパパ、と答えました。野心に満ちた市長は次第に太り、誰も彼を認識できないほどになり、自分で歩けなくなってしまったため、車の形をした装置に乗って移動していました。フリントが作った機械は、人々の要求に応じながら次第に過負荷状態になりました。レストランで人々が食事をしていた時、皿の上に落ちたティーボーンステーキがあまりにも大きくて、テーブルの足を折ってしまうほどでした。そしてホットドッグの中に入っているソーセージは人の背丈ほどもありました。そんな中でも市長は、食べ物が大きければ大きいほどいいのではないかと言い、そしてこれまでの食べ残しは巨大な山を作っていました。ついに島訪問の日がやってきました。世界中から集まった人々は歓声を上げました。しかしその時、スパゲッティトルネードが吹き荒れ、人々が埋まるほど大量のスパゲッティが降り、その風で人や車などさまざまなものが空中を飛んでしまいました。なんとか機械の動作を止め、これ以上スパゲッティが降らないようにしましたが、それは前菜に過ぎませんでした。すぐに完璧な食べ物の嵐が地球全体に広がり、4時間以内にニューヨーク、パリ、中国東部など地球の北半球が食べ物で覆われると予報されました。フリントは食べ物の嵐に対する解決策として、自分がその食べ物を作る機械に行ってそれを破壊すると言いました。しばらくして島に集められていた食べ物のゴミ山の堤防が崩れ、島全体が食べ物のゴミでいっぱいになり、膨大な量の食べ物が降り始めました。フランス・パリのエッフェル塔には巨大なサンドイッチが落ちて突き刺さり、中国の万里の長城には巨大なトウモロコシが落ちて転がり、人々は驚いて逃げました。食べ物の嵐は不思議なことに世界の名所から襲い、次第に他の地域に広がっていきました。そしてどの地域にどんな食べ物が降るのかが示された世界地図が打ち写し出され、韓国の上には赤唐辛子が描かれていました。人間のために作られた機械が人間の欲望によって人間を最悪に陥れる道具となってしまったのです。ついにフリントが機械を破壊した後、食べ物が降る嵐は収まりました。映画の冒頭で空からハンバーガーが降るとき、臨時の気象キャスターがこう報道します。皆さんが信じられることが起こりました。私は今ハンバーガーの雨が降っている真ん中に立っています。流星が降るのは見たことがあるかもしれませんが、これほど肉厚なシャワーハンバーガーが降るのは見たことがないでしょう。イワシを食べることに飽きた町にとって、これは天から降ってきた完全なマナです。 今日の本文でも天からの食べ物、天から下ったマナ、命のパンについて語られています。イエス様が行った奇跡の中で4つの福音書にすべて記録されているのは5つのパンと2匹の魚の出来事です。この出来事が4つの福音書にすべて記録されたのは弟子たちや当時の人々にとってそれだけ驚くべき偉大な出来事だったという意味です。昔は子供が 3,4 人の家庭が少なくありませんでした。また子供が 5,6 人の家庭を見つけることもそれほど難しいことではありませんでした。一緒に育った 4,5 人の子供たちであってもそれぞれの親への記憶や思い出は全く同じではないでしょう。また家の中であった大小の出来事に対する記憶や思い出も全く異なった形で残っているかもしれません。さらに複数の子どもたちが年齢差があったために記憶の量や記憶の方向が異なることも考えられます。しかしどの家庭にも兄弟姉妹がみんなはっきりと記憶している出来事が一つ二つあるはずです。例えば父親が家計を支えるために遠洋漁船に乗って行った後1年以上も帰らず初めて帰宅した時のことや母親が交通事故に遭い数ヶ月入院していた間家族が交代で病院を訪れたことを思い出すこともあるでしょう。また両親の事業が破綻し良い場所にあった家から山の中の小さな家に引っ越さなければならずバスを降りてから20分30分歩かなければならなかった記憶を思い出すこともあるかもしれません。おそらくイエス様の12人の弟子たちに十字架の出来事を除いてイエス様と過ごした3年間で最も記憶に残る出来事、決して忘れられないことは何ですかと尋ねるとそれぞれ記憶や思い出は微妙に異なるかもしれませんが彼ら全員が声を揃えて5つのパンと2匹の魚の出来事と答えたことと思います。5つのパンと2匹の魚の出来事が弟子たちにとってはもちろんその場にいた人々にとっても忘れられない出来事、忘れられない事件であった証拠はその出来事の後に人々がイエス様を王にしようとしたことです。当時ローマ帝国の圧政を受けていたイスラエルの民は旧約時代から予言されていたメシアを切実に待ち望んでいました。その方が来さえすれば自分たちはローマ帝国の圧政からはもちろん経済的な苦しみからも解放されると固く信じていたのです。しかしイエス様がわずか5つのパンと2匹の魚で男性だけでも5000人を超える人々を食べさせた時、そのような大きな力を持っている方であればまさに待ち望んでいたメシアに違いないと考えたのです。そこで人々はイエス様を王にしようとしたのです。しかしイエス様は一人で山へと向かわれました。しかしイエス様がこの5つのパンと2匹の魚の奇跡を行われたのは空腹の人々に一食を提供するためではありませんでした。イエス様は人々にパンと魚を分け与える前にこのようにされました。ヨハネの福音書6章11節です。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。イエス様はパンと魚をただ分け与えたのではなく天を見上げて祝福された後弟子たちに渡し人々に分け与えるようにさせました。弟子たちはイエス様が裂かれたパンと魚を持っていき人々に配るのにとても忙しかったことでしょう。弟子たちは人々がもうこれ以上パンと魚を食べられないほどまで分け与えました。イエス様が食事の際に祝福される場面が聖書にはもう一箇所あります。 ルカの福音書22章19節から20節です。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様は十字架を前にして弟子たちと最後の晩餐、聖餐式を行われましたが、その時も同じように祝福をされました。ですので、イエス様が行った5つのパンと2匹の魚の奇跡は、単に人々の空腹を解消するためだけではなく、野原で聖餐式を行ったのと同じような意味があるのです。そのため、ヨハネの福音書は私たちに重要なヒントを与えています。ヨハネの福音書6章4節から5節です。さて、ユダヤ人の祭りである過ぎ越しが間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。イエス様が5つのパンと2匹の魚の奇跡を行われたのは、ユダヤ人の祭りである過ぎ越しの祭りが間近になった時だと書かれています。この出来事、イエス様の交渉下における2度目の過ぎ越しの祭りが近づいていた時に起こったものです。イエス様は過ぎ越しの祭りの子羊として死なれました。ですから、5つのパンと2匹の魚の奇跡は、イエス様が単にパンと魚だけを裂かれたのではなく、ご自身を裂かれることを象徴しています。そのため、今日の本文ではこのように語られています。6章32節から35節です。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし、私の父はあなた方に天からまことのパンを与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言った。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。この御言葉はイエス様が5つのパンと2匹の魚の奇跡を行った後に語られたお言葉です。イスラエルの子孫たちはエジプトから出て荒野を歩む時、神様が天から降らせてくださった食べ物、マナを40年間食べましたが、それは天から降りてきた永遠のマナ、命のパンであるイエス・キリストを食べなければならないことを示す象徴であると語られています。人々はイエス様が分け与えてくださったパンと魚にしか関心がなかったが、イエス様は人々に命のパンである自分に必ず来なければならないと言っておられるのです。ですから、イエス様は私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は永遠に乾くことがないと言われました。そうです。私たちがイエス様のもとに行かなければ、私たちは飢え、乾くしかない存在です。私たちは限りのある存在であり、自分の力では決して私たちを満たすことも、乾きを癒すこともできません。私は土曜日に、教会の事務室で集中して日曜の説教の準備をします。1週間の黙想をし、整理した聖書の御言葉や読んだ資料などを夕方7時頃まで約12時間近く集中して A4 用紙6枚程度書きます。こうして一時草稿が完成すると、教会の通訳チームに送って家に帰り、夕食をとります。そして夜9時30分頃に再び事務室に戻り、深夜0時頃まで説教文を再読して整理します。それから2時の修正校を通訳チームに送り、家に帰って心を整えながらシャワーを浴び寝ます。そして日曜日の朝5時半30分に起きて、約2時間程度再度説教文を読んで整理します。それから3時の修正校を通訳チームに送り、8時頃教会に来て 祈りながら心を落ち着かせて8時23分ごろに礼拝室に向かいます。これが土曜日と日曜一部礼拝前までの私のルーティンです。12月25日のクリスマスは毎年曜日が変わります。5、6年ごとに日曜とクリスマスが重なることがあります。2011年、2016年、2022年のクリスマスは日曜と同じ日でした。次にクリスマスと日曜が重なる年は2033年です。一昨年2022年12月24日土曜日クリスマスイブにも普段の土曜と同じような日課を送りました。その年のクリスマスイブは非常に寒かったです。メディアではその日の気温がマイナス13度だと言っていました。その晩深夜0時ごろ日曜の説教文2次修正校を送った後車に乗り家へ向かいました。遅い時間で極寒のため道路には車も人もいませんでした。単院に発電所を少し過ぎたところで車道と歩道を分ける段差に黒い物体が見えました。無意識に通り過ぎましたがすぐに誰かが縮こまって座っているように思い、この寒さの中であんなふうに座っていたら大変だろうなと頭によぎりました。そこで隊員に発電所の前で車を急いで U ターンさせました。若い男性が縮こまって座っていましたが、幸いその場に長く座っていたようではありませんでした。しかし完全に酔っ払っていて寒さと酔いで正気を保っていませんでした。自分で一人では立ち上がれない状態でした。私は彼を揺さぶりながら声かけました。最初は何も言えませんでしたが何度も声かけると少しずつ話し始めました。彼は地方から上京してきた26歳だと言いました。どこに住んでいるかと尋ねるとシンギルドンのオフィステルに住んでいると言いました。彼はタクシー代を2倍払うから一緒に行こうと言いましたが、私は行けないと言うと今度は3倍払うと言いました。時間が経つにつれて彼はますます正気を失っていました。アプリを使ってタクシーを何台も呼びましたが酔っ払っている人は乗せられないと言ってみんな去っていきました。少し前に教会を出るとき橋の下にある防犯パトロール署に警察がいたことを思い出しました。そこでその若者を再び座らせてパトロール署に行きドアをノックしましたが巡回中で誰もいませんでした。再びその若者のところに戻り119番に出まして状況を伝えました。そして119番の救急隊が来るまでずっと声をかけ続けました。なぜこんなところにいるのかと尋ねると彼は彼女と別れた後友達が慰めてくれると言って一緒に酒を飲み友達はそのまま帰ったと言いました。なぜ上京したのかと尋ねると成功したい、本当に成功したいと繰り返し言っていました。しばらくしてその若者を119の救急隊に引き渡し私は家へ向かいました。時々その若者の姿が思い浮かびます。その若者は私たち一人一人の自画像のような存在です。もし神様が命のパンとしてこの地にお生まれにならなかったら、また私たちに手を差し伸べてくださらなかったなら、私たちは永遠に飢え渇き、私たちの過ちと罪によって永遠の死に至ったことでしょう。今日は私たちに命のパンとしてお生まれになり、永遠の119番救急隊としてこの地に来てくださったイエス様の誕生を祝うクリスマスです。この世に命の糧として来られた幼子イエス様が生まれたその日、神様の天使が野原で羊を守っていた羊飼いたちに現れてこう言いました。ルカの福音書2章11節12節です。 今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。貝羽桶は牛や馬などの家畜に食べ物を与えるための器で、一般的に大きな木の切り株や大きな石を細長く削って作られたものです。命の糧としてお生まれになったイエス様が家畜の貝羽桶に寝かされています。この場面ほど命の糧としてお生まれになったイエス様を示すより良い印はありません。イエス様は2000年前の今日この地にお生まれになりました。私たち本来永遠に満たされることがない存在であり、永遠に助けを受けることのできない存在でした。主はそのような私たちに誠の満足、永遠の満足を与えるためにこの地においでになり、また主は永遠の119番救急隊となって、私たちの過ちと罪によって死んでいた私たちを生かし、私たちに永遠の命を与えてくださいました。このことだけでも私たちの生涯の感謝の理由です。これらのすべてはイエス様がこの地においでになったからこそ可能だったことですので、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてイエス様のご誕生を祝福し賛美します。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。慈しみ深い父なる神様、私たちが私たちのためにいくら多くのものを準備しても、また私たちのためにいくら高価なものを準備しても、それは私たちを決して満たすことができないことを忘れないようにしてください。またこの世にあるものでいくら貴重なものがあったとしても、またいくら希少性があったとしても、それは私たちに真の糧、誠の糧とはならないことをよく心に刻ませてください。今日この地に命のパンとしておいでになった主を覚え、お祝いするクリスマスを迎えられたことを感謝します。おくるみに包まれて家畜の貝羽桶である貝羽桶に寝かされた赤ちゃんが私たちを永遠に満たす命の糧としておいでになったイエス様であることをいつも心に留めて生きることができるようにしてください。私たちが皆命の糧である主を目的として主と共に歩み、毎日主のもとに進むことによって決して飢えたり乾いたりすることがないようにしてください。また私たちは私たちの罪過と罪によって死んでいた存在であり、どんな存在も私たちを助け出すことができなかったんですが、永遠の119番救急隊である主が私たちに手を差し伸べてくださったおかげで私たちは生きることができ、主の保護のもとにいることができました。どうかそんな主の助けを導きとして受けた私たちの人生と信仰が主の愛と命をこの世に流す主の道具となりますように、そうして主の中でそのように生きる私たちの人生が毎日この世を明るくし清める希望のクリスマスとなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。